もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
59歳です。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
62歳になります。
62歳。お子さんは？
長男が26歳で、
はい、
で長女が23歳です。
はい。で今4人で暮らしてるの？
あ、いえ、あの長男だけが外に出ております。
あ、そうですか。そうすると3人ですね。
はい、
はい、わかりました。でどんな相談ですか？
今から4ヶ月前にですね、
はい、
主人の風俗通いが証拠が見つかりまして、
はい、
それでその日にですね、主人に問い詰めて、
はい、
結局は認めたんですね、
はい、
で風俗通いはやめてくださいということを何回も入れたんですけども、
はい、
今現在も通ってる状態ですね。
やめてほしいと言ったんだけれども、
はい、
やめられないという。
そうですね、はい、
ここら辺の問題なんですけれども、
はい、
性依存症というものはあるんですよね？
そうですね、ちょっとそれも問題なんですけども、
はい、
実は風俗といっても特定の女性にですね、
ええ、
もう15回以上ですね、
はい、
ずっと通い続けてまして、
はい、
自分でちょっといろいろ調べてみたところですね、
はい、
それが不貞に当たるということで、
はい、
1回その4ヶ月前に発覚した後にですね、
ええ、
すごく揉めまして。
そりゃ揉めますよね、
はい、で結局主人は開き直って、
ええ、
私をすごく責めたんですね。で私はその見たことに対してすごく謝りました。
は
あ
は
あ、そしたらあの主人は俺が悪いっていうことで、まあ、認めてはくれたんですけども、
うん、
その後実は今からですね3ヶ月前になりますけども、
はい、
私が性病になりまして、
あれ、まあ、
それがちょっともうひどかったものですから、
はい、
病院の方に行きまして、
はい、
1ヶ月ぐらい治療をしてたんですね、
はい、
でその治療中にですね、
はい、
私はあの一応主人に性病のこととか、
うん、
もう危ないってことを説明して、
うん、
で私も苦しんでたからですね、
うん、
もう行かないだろうと思ったところがですね、
うん、
私が治療中にも行ってるんですね。
あなたの性病っていうのは原因は何ですか？
主人との性行為です。一応病院の先生からも事情を聞いたところ、
ええ、
あ、ご主人から 100% 移されたと言われました。
そしてご主人もまだ病気になってるわけですよね？
いえ、主人は症状が出ておりません。
ああ、そうですか。
はい。
で、むしろ問題はあなたから止められて、
はい、
風俗会をしてるということを認めて。
いえ、あの先生、実は3ヶ月前に主人のカバンというかですね、あの参加したところそういう証拠が見つかって、特定の女性に通ったことと性病の治療中の間に行ったことは主人には話しておりません。
あ、
話してないので、うん、苦しくてもうご飯も食べれない状態で、
うん、
7キロぐらい体重も減りまして、
うん、
そして今現在精神科の方にも通っております。
それで問題はさっきから言ってるように、
はい、
やめてくれって言っても、
はい、
やめないというところが問題なんですよ。
はい、そうです、その通りです。
で、やめないということは、
はい、
非常に根の深い問題なんですよね、これは。
あ、はい、
性依存症ですから。
はい、
そこら辺のところでそれ以前から心理的に問題を抱えていた男性だというふうに考えていいわけですね。
はい。
心理的にどういう問題がありました？
はい、実はですね、同居してる娘がですね、
ええ、
精神的な疾患で、
ええ、
主人がその時に言いますのは、やはり仕事がちょっとこううまくいっていないとか、
うん、
娘のことが原因で、
うん、
通い出したその時に言い訳をしておりました。
いや、仕事がうまくいってなくてね、
はい、
依存症になるっていうんだったら、世の中の男性かなりの部分の方が依存症になっちゃうと思うんですよ。
そ
うじゃなくて、
はい、
なんか普通の人だったら乗り越えられる困難を乗り越えていかれないっていう心の弱さみたいなものをご主人があるんじゃないかということをちょっと
私はもうそれだけしかちょっとわからないというか、あんまりその話してくれなくて、
要するに大変失礼な言い方ですけれども、はい、夫婦の間に心の通い合うっていうものは不足してるっていうことはあるわけですね。
はい、あります。
だからご主人が、
はい、
あなたの今の話だけ聞いてると、
はい、
なんか虚無感があるんですよね。
あ、そうですか。
虚しくて、それから性に逃げているんですよ。
そうですね。
恋愛結婚ですか。
はい、恋愛結婚です。
恋愛結婚です、はい、ということは最初はうまくいってたわけですよね。
いえ、最初からですね、
喧
嘩ばっかりで、
結
婚してから数ヶ月してから私の方からもう離婚しましょうって言ったんですけども、その時は主人はしないということで。
ということは、はい、今日の相談はですね、
はい、
形の上では、
はい、
主人が風俗通いをやめない、どうしたらいいでしょうかっていうよりも、
はい、
私たちの結婚がうまくいってないんですけれども、
はい、
どうしたらいいでしょうかっていうことじゃないですかね。
あ、そうです、その通りです。
そうですね。今日はスタジオにですね、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマドマザル愛先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、まあでも表面的には理想の家に見られてきたんだろうね、はい、きっと
先生、あの、実は私の、まあ、育った環境っていうのもすごく影響がありまして、
はいはい、
小さい時から母親から虐待が結構ありまして、母親の顔色を伺ってた子供として育ってきたんですね。
なるほどね。
はい、
だからもともと心を人に開けないような人になっちゃったわけだよね。
はい、
あなた、私なんかひどい虐待を受けて育ったからさ、もう人間なんか誰も信用してないんだよっていうようなところでいけばさ、
はい、
また出会う人とも、
はい、
何お前風俗行ったのこのバカとか言って棒で頭引っ叩くとか言えば、
はい、
また違った人生の展開が見えてたと思うけれどもね、
はい、
やっぱりそうじゃなかった。
はい、そうです。主人と本当に平等に話し合えなかったんですね。っていうのは主人は結構言葉がきついですし、私はもうとにかく喧嘩した時でも、例えば主人が悪かったとしても、私はもう先に謝って、とにかくその場を取り繕うっていうことがもうほとんどでした。
でもそれでは、
はい、
もう超えられない問題が、まあ起きちゃったわけだよね。
はい、そうです。それと主人はやはりお酒がすごく好きだったので、まあ、以前にもちょっとこう飲酒運転でいろいろ事故を起こしたことがありまして、はい、
だからね、あなた自身も虐待されたような形で育ってきてるから、
はいはい、
心開けないし、
はい、
そうするとすがるものはとりあえず表面的な形が壊れなければという、
はいは
い、ところに終始しちゃったかもしれないじゃない。
はい、そうすると、そうです、
旦那の、
はい、
例えばなんで酒がこの人こんな好きなんだろうか、しかも、はい、飲酒運転で捕まるというようなところは、
はい、
分別のある男性だったら、
はい、
やっぱありえないことだろうなと。
え、そうです、その通りです。
そしてそのありえないことがでも起きてくるっていうことは、
はい、
この人少なくとも今の状況に絶望していることだけは確かだろうなとかいうのは、
はい、
これは風俗通いの前にもね、
え、
本当は分かるはずですよ。
そうですね、はい、
うん、だからずっと長い間、
はい、
夫婦間の信頼感というか触れ合いだよね、
はい、
触れ合
い
がないまま形だけが維持されてきて、
はいはい、
今のままの形を維持することに力を注ぐだけではダメだと、
はい、
そうじゃない道しか、
はい、
この3人を救うことはできないという、まあ、運命の宣告がなされてるのが僕今だって気がするんだよ。
あ、わかります。はい、うん、
でもまず答えを見つけるのは、
はい、
それぞれの本心が何かってことがやっぱり一番大事になってくるんだよ。
あ、はい、
本当はどういう気持ちでいたいのか。だってここで あなたは旦那が風俗さえやめてくれば収まったわけだよ。
はい、
はい、形だけでも整えてほしいっていうことなんだよ、それって。
そうです。はい、
旦那はそれじゃ寂しいって言ってるんだよ。
はい、
どうしたらいい？
どうしたらいいですかね。
形だけを整えることなんかの価値を捨てることじゃない？はい、まずあなたが。
ああ、そうですね。はい、
すごく二重のハンデを負ってんすよ、虐待されてる子っていうのは。
はい、
私は虐待されてる、悔しいって外で叫ぶことができたら、
はい、
随分と問題の方向も変わるし心も救われるんですよ。
はい、
しかし誰もできないんだよ、そんなこと。
はい、
家で虐待された子は弱いから、
はい、
虐待されてなんかいないように振る舞わなくちゃいけないんだよ。
はい、
二重に心が殺されていくんだよ。
はい、そうです、その通りです。
だからあなたはせめて形だけでもっていうのがもう強固な壁になっちゃってるのよ。
はいはい、そうですね。はい、
それが夫婦の触れ合いを、また家族との触れ合いを閉ざしていたというふうに考えたときに、
はい、
まず求めるものを変えなくちゃいけない。
はい、
要するに風俗さえ行かなければ問題が解決する、まあ、解決なんかしないんだよ、それじゃ。
わかります。今先生の話聞いてたらそう思います。
だからそれには本当の自分の孤独さ、形だけでも整えないと私はこの世で生きていけないかもしれないという、その時感じた弱さと苦しさと悲しさ、
はい、
清算するしかないんだよ、やっぱり。よっかね。
はい、そうですね。
うん、だからあなたはあなたで形の上での幸福を捨てて本音をどっかで重視していく以外、
はい
はい、もう一回やり直す方法はないような気がするんだよね。
ああ、うん、そうですか。
そこら辺加藤先生にもう一回聞いてみたいなと思います。私も
あなたの求めていたのは形だけれども、求めるものは形から心へ変えなきゃいけないということですよね。
そうですね。はい、ね、
あなたの言葉で言うとね、その場その場を取り繕うっていうことをおっしゃっているように、
はいはい、
つまりその場を取り繕うっていうことは形の上では問題ないんですけど、はい、心に借金がどんどん増えていくんですよ。
はい、あ、そうですね。
今付けを払っているようなもんなんですよ。
そうですね。
はい、だから大変失礼な言い方ですけれども、はい、この事件はあなたの家族の問題を非常に明らかにしてくれたことなんですよ。
はい、あ、なるほどですね。はい、
ですからマドモアゼル蔡先生の言われているように、
はい、
もうあなたがしっかりと、
はい、
ツケはちゃんと払うと、
はい、
この苦しみを逃げると、
はい、
最後はもっと苦しいですよ。だけどこの苦しみがあなたを本当の意味で救ってくれることなんですよ。
そうですか。はい、
苦しみは解放と救済につながるっていうことをアドラーという人が言ってますけれども、
はい、
この苦しみであなたの人生は本当に大きく花開いてきます。
はい、ありがとうございます。
これから必ず素晴らしい人生が待ってますから。
はい、わかりました。
よろしいですね。
はい、
未来を信じてください。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
性依存症の人は虚無感があります。